今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の64章です。イザヤ書64章、1節から12節まで、はじめに一節をお読みいたします。ああ、あなたが天を裂いて降りて来られると、山々は見舞いで揺れ動くでしょう。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちの愛する主よ、あなたを褒めたたえます。御言葉であられるイエス様が今豊かに語られますように、どうかあなたが豊かに臨在し、今我らをイエス様あなたで満たしてください。語るしもべ、および聞く一人一人を今地上でもって清め、性別し、天のものとし、そしてあなたに属するもの、あなたの御言葉をいただいて、ますますあなたに作り変えられるものとならせてください。これからのすべてを主よあなたの御手にお委ねし、我らの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。主は神の民に対して苦しいことをしてくださいますけれども、しかし、ね、その神の民は要するに主の特別扱いに入ったわけですね。主に特別愛されたものとなります。男女が、ね、互いに愛し合う、そういう互いに愛し合うという関係に入るとき、相手が特別扱いの、ね、その、傘下に入るわけですね、相手にとって。ということは、互いに愛し合うべき、その二人が、互いを裏切るとするとするならば、相手を裏切ってしまう。夫がありながら、妻がありながら、その伴侶を裏切るとするならば、その相手からの怒りもまた特別扱いを受けてしまうわけです。神の民は神様と、ね、愛し愛されるという特別関係に入ったということです。というからには、ね、神様との関係を正常に保っている限り、神様からの祝福の特別扱いに入っているわけですね。ところがその神様に対して人の側が、ね、裏切って、もうこの神は神じゃないよとか、ね、神様の見舞いにおいて平気で失礼なことを犯し続けるとかね、そういったことをするならば、その神の怒りもまた特別扱い、妬みにあってしまうわけです。ね、妬みという感情、愛という感情がなければ、妬みという感情は起こりません。相手が好きでもなければ、相手が裏切ったら、性的に裏切ったら、妬みという感情は起きないんですけども、しかし、妬みという感情、それは相手が、ね、互いに一対一で愛し合うべき存在であるにもかかわらず、相手が裏切った時にこう妬みという感情が起きてくるわけです。で、この神の民が神様に対して失礼を働き続けると、ね、これ必ず世の中の人よりひどい呪いがその人に増し加えられてしまうんですね。神の民として特別扱い、特別な寵愛を受けるはずなんですけど、しかし、その特別な寵愛を受けておりながら、その神様を裏切ったとするならば、神様は妬みに燃えて、その人を、ね、怒られます。そして、災いを下されます。そして、その人が、本当に主に立ち返る、本来愛するべきお方に立ち返るということを、ね、それをしなさい。なぜあなたは滅びに向かうのですか？あなたは滅びにではなく命に向かいなさい、ね、そういうふうに神様は知らせるためにあえてそういう災いと見られるようなことを起こされるわけです、ね、これは互いに愛し合う関係であるからこそそのようなことが起こるわけですね。で、この64章の1節から4節までのところにおいて、ここ、イザヤが、ね、祈っている祈りではあるんですけども、これ、本当に私たちの祈りでもあります。あなたが天を裂いて降りて来られると、山々は見舞いで揺れ動くでしょう。火が芝に燃え尽き、火が水を湧き立たせるように、あなたの皆はあなたの敵に知られ、国々は見舞いで震えるでしょう。私たちが予想もしなかった恐ろしいことを、あなたが行われるとき、あなたが降りて来られると、 山々は見舞いで揺れ動くでしょう。神を待ち望む者のためにこのようにしてくださる神は、あなた以外に常しえから聞いたこともなく、耳にしたこともなく、目で見たこともありません。アーメン。ここに至るまでは神様の崩しい恐ろしい御業があります。そしてその恐ろしい御業は神の民に対してなく、主の敵に対して、であることがこの2節見ればわかりますね。あなたの皆はあなたの敵に知られ、国々は見舞いで震えるでしょう、そうです。主の民はエジプトから出てきた時、本当に自分たちに対しては災いは起きなかった。しかしこの主の民を虐げるエジプトに対してはもう徹底的な災いが下されましたね。そして主の民の敵は震えおののきました。そして主の皆が本当に高く高くされ、そしてそれがもう40年後のエリコの町においてもその噂が立ち上って、もうあなたの神のような神はいない、もうエリコにおいて遊女ラハブはそれを聞いて震えおののきましたし、ラハブのみならず人々はみんな震えおののきました。このように神様は力強いお方であるということを、主の民の敵に対してはこのような力強い大きな技でもって示されます。そして主の民はそのようにして守られることによって、主の民はこの神様を震えおののき恐れ、そして自分が本当に主の民でよかった、神のに敵対するものでなくてよかった、そういうふうに思うんですけども、4節では、神を待ち望む者のためにこのようにしてくださる、ですから神を待ち望む人、神様を本当に恐れを敬って主を慕い求める人に対しては、主はこのように幸いで、祝福で返してくださいます。箴言の8章34節から36節を冒頭で、宣言しました。本当に主を恐れを敬う人、主の言葉を聞こう聞こうとして待ち構えている人は幸いだということが、この箴言8章の34から36、5節まで書いたんですけども、しかし36節では主を憎む者は主を愛する者だ、主に敵対する者、主に対して失礼を行い続ける者はただ災いが迫るのみだということが書いてあります。ちょっとお読みしますと、34節から、幸いなことよ、日々私の戸口の傍らで見張り、私の戸口の柱の脇で見守って私の言うことを聞く人は、ここでおける幸いな人とは、本当に主の宮の戸口で見張って、いつ主が語られるかな、いつ主が姿を現されるかな、そういうふうに、本当に喜び勇んで期待して期待して楽しみにして主を見出そうと、耳を傾けて主の言葉を聞こうと勇気がある人は幸いだって書いてあります。35節、なぜなら私を見出す者は命を見出し主から恵みをいただくからだ。アーメン。そんなにして一生懸命主を、求めて探して門を叩いて主を求める人に対しては、主はこのように、恵みを見出し、また命を見出すことになるんです。命、命は死の逆です。命は病気の逆です。命、イエス様を見出そうと見出そうとする人は病気が治され、また、それまでもう死に属していたような生活が命に満たされるようになってくるんです。だから本当に主の御言は何かな、主は今日は何を語られるのかな、主の宮の戸口で、あるいは本当に主を敬う心持ちで宮に集う、あるいは、インターネットの皆さんは、YouTube の配信の時間を待つ、そのような志を持って主を見張って聞こうとして、そういう気がある人は本当に幸いです。それに対して36節です、私を見失う者は自分自身を損ない、私を憎む者は皆死を愛する、ですから死を憎む、主に対して失礼を働く、神なんかいないとかそういうふうに言ってる人は実は死を愛しているわけです、死を見失う者は自分自身を損なってしまいます、自分自身の、体とか自分自身の健康とか、自分自身の財産とかそういった自分自身を損なうことになってしまう。 主を見失う者はそうなってしまう。しかし主を、その逆に見出そうとする人は命に満たされ、主の恵みをいただくことになります。イザヤ書の64章の方に戻りまして、このようにして神様を待ち望む者のためには本当に素晴らしい奇跡を起こして、本当に人は奇跡が好きです、ね、神様を信じたらこんな素晴らしい奇跡が起きた、ね、そういう自慢を、ね、したい人は多いんですけども、しかし、ね、主のそういった奇跡とか印とかそういったことを求めて、しかし主の御心を尋ねない、ね、主の御言葉通り行わないとするならば本末転倒であることがこの5節以降に、書いてあります。イザヤ64章の5節から、あなたは迎えてくださいます、喜んで正義を行う者、あなたの道を歩み、あなたを忘れない者を、ああ、あなたは怒られました、私たちは昔から罪を犯し続けています、それでも私たちは救われるでしょうか。もう主の民であるにもかかわらず、昔から主に対して罪を犯し続ける、昔から主を怒らせ続けてしまう、そのようなものに対してあなたは怒られました。イザヤはこの全イスラエルを代表して主の御前に祈ってます。あなたは怒られました、私たちは昔から罪を犯し続けています、それでも私たちは救われるでしょうか、問うております。人々があまりにも主に立ち返らない、主に対して忌み嫌われることばかりを、ね、している、それでも救われるのでしょうか、本当にこれ私たちも祈り求めるべきです。さらに6節から、私たちは皆汚れた者のようになり、私たちの義は皆不潔な着物のようです、私たちは皆木の葉のように枯れ、私たちの咎は風のように私たちを吹き上げます、しかしあなたの皆を呼ぶ者もなく、奮い立ってあなたにすがる者もいません、あなたは私たちから御顔を隠し、私たちの咎のゆえに私たちを弱められました。イザヤの問い、それはこんな私たちでも果たして救われるのでしょうか、救われるでしょうか、救われないでしょうか、救われます、救われるための方法があるんですね。しかし、ここにおいてどうもその救いから程遠いような、状況が展開されているようです、この、この6節以降のところを読みますと、でこの、彼ら皆、汚れた衣のようになり、私たちの義は皆不潔な着物のようです、私たちの義、これですね、新共同訳では私たちの正しい技は、というふうに書いてあります。正しい技、要するに自分で自分が正しいと思っている正しい技であって、主の目から見た正しい技ではないですね。人間が考える正しい技と、主の目から見える正しいと見られることとは別物です。主の目に見える、正しいと見られることはみんな聖書に書いてあります。けれども人間はですね、正しい技というものを自分勝手に開発するんですね。聖書に書いていない、むしろ聖書に反するような、そういうことをあたかも正しい技であるかのように、嘘も方便だ、これは人間が勝手に作り出した、思いです、聖書は隣人に偽りを言ってはならない、むしろ偽りはサタンに属するものだと書いてあります。ですから、偽りを愛する、嘘を愛する、これは、正しいものではありません。ある種の人たちにとっては嘘もまた正しい、そういうふうに思うかもしれないですけど、しかし白い嘘も黒い嘘も聖書にはないんですね。どうしても嘘をつかなくてはならない場面に、なってしまって、そして弱さの上に嘘をついてしまったときは後で悔い改めるということを、するんです。それをですね、まず神様許してくださるんですけど、悔い改めるならば、しかし開き直って白い嘘もあるんだよって言って、嘘に対して悔い改めるということをしないとするならば、結局罪が残ったままで、それがずっと引きずられてしまうことになります。私たちの義、正しい技は皆不潔な着物のようです。この不潔な着物、これ直訳するとですね、あの女の月のもので汚れた、 そういう着物のようだ、まあ、それが直訳です、ね、不潔な着物、これは土のもので、汚れたもの、それが直訳ですけども、要するにですね、自分の汚れ、それによって汚されてしまった、血の汚れによって汚れている、そういう状態、それに対して主は、ね、何をもって清めてくださるのか、どうしたら自分の火のように赤い罪、それが、ね、雪のように白くされるか、これ同じイザヤ書の一章にありますね。イザヤ書の一章の、一章18節から20節、ここに、ね、その火のように赤い罪が清められる術が書いてあります。18節から20節、さあ来たれ論じ合おうと主は仰せられる。たとえあなたの罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。もし喜んで聞こうとするなら、あなた方はこの国の良いものを食べることができる。しかしもし拒み背くなら、あなた方は剣に飲まれると主の御口が語られた。アメン。さあ書いてありました。どのようにしたら真っ赤な罪が雪のように白くなるのか。19節に答えありましたね。もし喜んで聞こうとするなら、キング・ジェームズ・バージョンでは、ね、オビディエント、要するに従順なとか素直なとか、よく聞く、そういう意味です。ですから喜んで聞こうとする、主の御言葉によく聞こうとする、その心構えでもって主の言葉に聞こうとするならば、良いものを食べることができるようになる、ね、主の目に義とされる、ね、主の言葉に耳を傾けて、それに聞いて、そしてそれを行う人が、行い続ける人がですね、義人ですね。この間ローマ書の手術メッセージで見ました。それを続けるということ、主の御声に聞き従い続けるということ、それが義人であり続けるということです。しかしもし拒み背くなら、あなた方は剣に飲まれると主の御口が語られた。で、この幸いな人と災いに遭う人、ね、先ほど箴言の8章を開きましたけど、そこと全く一緒のことが語られてますね。箴言の8章34節からは、本当に、ね、主をもう戸口で見張って待ち望んで、主の教えを聞こう聞こうという待ち構える人は、ね、そういう人は命を生み出し、主を見出し、主から恵みをいただく人だと書いてありました。結局聞くということ、これが重要なキーワードです。主の御言葉に聞く、聞き従うということ、これが真っ赤な罪を、ね、白くされる。しかし主の御言葉に対して拒んでしまうなら、イザヤの遺書によりますと剣に飲まれる、書いてありますし、また、ね、先ほどの箴言では、私を見失う者は自分自身を損ない、私を憎む者は皆死を愛すると書いてあります。というか、主の御言葉、これを見失う者、それは、ね、自分自身を損なってしまう、ね。自分の人生、自分の財産、自分の体を損ない、健康を損ない、ね、そういうふうになってしまう。けれども、主の御声に聞こうとするならば、命豊かにされていく。ね、これが本当に、たとえその罪が火のように赤く、また本当に血のように真っ赤っかであったとしても雪のように白くされる。それは主に聞こうとする、主の皆を呼び求める、それがコツです。だから、ね、このイザヤ64章7節、この64章の7節においては、ね、しかしあなたの皆を呼ぶ者もなく、奮い立ってあなたにすがる者もいません。あなたは私たちから御顔を隠し、私たちの咎の上に私たちを弱められました。ね、要するに、主の皆を呼んでいないゆえに、ね、また主にすがろうとしないゆえに、ね、こういうふうになってしまう。ね、いくらですね、生徒の交わりの中において、ね、ある人がもう本当に悪魔サタンの声を聞いて、でもう本当に弱り果ててしまっている。その人に、ね、主の皆を呼んでください。主に寄りすがってください。いくらそういうふうに言っても、本人自身が、ね、この主の皆を呼ばない。 主にすがるということをしないとするならば、またいつまで経っても、ね、その人は悪霊にいいようにもてあそばせ状態、悪霊出ていかないんですね。いくら周りのクリスチャンたちが主イエス・キリストの名前によって、ね、その悪霊を、ね、脅し、すかししても、結局本人自身が、ね、主にすがるということをしない、ね、ということであるならば、悪霊は相変わらずその人に、ね、所有権を得たまんまなんですね。所有権を得ている、ね、本人自身が主を主としない、主の皆を呼び求めないとするならば、悪しき者は所有権を得っぱなし状態、いくら周りが追い出しても、ね、本人自身が悔い改めないならば、もっと悪いことになってしまう、ね、イエス様は病を、ね、癒したある人に対して、ね、もう、ね、昔の罪に戻ってはなりません、出ないともっと悪いことが起こるから、ね、イエス様はたまに言われました、ね、ある人たちに対してもっと悪いことになる、ね、せっかく良くなっても、せっかくイエス様に癒されてもらっても、せっかく、ね、悪霊を追い出してもらっても、それでも、ね、相変わらず以前の良くない技に戻ってしまうなら、以前よりももっと悪い状態になってしまう、だから、ね、もう以前の罪に戻ってはいけませんよ、そういうふうにイエス様はおっしゃったわけです。だからこの、ね、7節、あなたの皆を呼ぶ者もなく奮い立ってあなたにすがる者もいません。これが要するに災いがずっと続いて、ね、しまう状態。人はですね、クリスチャンはこの1節から4節までの本当に主の不思議、主の印、主の奇跡、それを呼び求めるのは大好きなんですけど、しかし主がこれをしなさいと言われること、その最も守るべきことをしない、ね、主がこれをしたらなりませんよと言われていることを相変わらずし続けるとするならば、この主の奇跡、それは自分自身に対しては災いの奇跡として付きまとってしまうんです、ね、何か今日一日神がかり的な嫌がらせにずっと会い続けているような、ね、そういう日はないでしょうか。なんでやることなすことを自分の望む方向と逆のことに進んで徹底的に何か打ち叩かれっぱなしになってるんじゃない、なんかそんな気がする、そういう時はですね、思い返すべきです。主の皆を呼んでいない、 主がこれをしてはなりませんよという預言者を通して言われていたことを相変わらずし続けていなかったかどうか、ね、主がこれをしなさいと言われているにもかかわらずそれをずっとしないでいっぱなしだった、ね、そこを本当に点検するべきです。でさらに8節以降、お読みします。しかし主よ、今あなたは私たちの父です。私たちは粘土で、あなたは私たちの陶器師です。私たちは皆あなたの手で作られたものです。主よ、どうかひどく怒らないでください。いつまでも咎を覚えないでください。どうか今私たちが皆あなたの民であることに目を留めてください。アメン。ここにおいて、主よ、どうか私たちに目を留めてください。私たちが皆あなたの民であることに目を留めてくださいと、ね、主に向かって思い起こさせてくだ、ね、思い起こさせております。主よ、今あなたは私たちの父です、ね、誰が何と言おうと、ね、私の父はあなたです、ね、この前の章の63章16節も同じことを言ってますね。まことにあなたは私たちの父です。たとえアブラハムが私たちを知らず、イスラエルが私たちを認めなくても、主よ、あなたは私たちの父です。あなたの皆は常しえから私たちの贖い主です。アメン。ここの祈りの本当に私たちの祈りとするべきです。私たちの父はアブラハムですと、ね、そうです。イエス様を信じた人はみんな、ね、その人たちの父はアブラハムになります、ね、アブラハムは信仰の父、皆さんもイエス様を信じたことによって義とされた、ね、私たちの信仰の父であるアブラハムも信仰によって義とされました。だから、ね、私たちもイエス様を信じて救われたとするならば、主よ、あなたは私たちの父です、ね、そのアイデンティティに戻るんです。主よ、あなたは我らの父です。どうか主よ、私たちを思い出してください。私たちは粘土で、 あなたは陶器師です。あなたのその御手によって私たちは作られました。私たちはみんなあなたの手で作られたものです。だから主はあなたはご存知ですよね。私たちがいかなる存在であるのか、いかに儚い存在であるのか、主をあなたはご存知です。いかに私たちが罪のその汚れから抜け出せないでいる哀れな存在であるのか、主はあなたはご存知です。どうか思い出してください。そして、ね、どうかあなたのその御手でもって、この罪に汚れて汚れてそこから抜け出せないでいる私を、どうかあなたの御手でもって作り変え清めてくださいますように、ね、そういうふうに祈るんです。主よ、あなたは私の父です。思い出してください。どうかこんな弱い私を、ね、イエス様はご存知です。弱い私をイエス様はご存知ですから、どうかこの弱さを身にまとってある大祭司であるイエス様、この私たちを憐れんで作り変えてください。そういうふうに祈ることができます。人間は弱いものですね。どうしても自分で自分を救うことはできません。自分の力でね、自分の髪の毛を上に引っ張ったら、ね、空に空中に浮けるっていうとそうではないんですね。自分の力でどうしようもないことがあります、ね、罪清められること、これは自分の力どうしようもない。だから死を呼び求めるわけです、ね、イザヤの一章の方で、さあ来たれ論じ合おうと、ね、先にありました。ですからまず主のところに行って主と論じ合うということ、それが、まあ、先に、ね、肝心なことです。主と論じ合って、主と交わって、主とお話をして、主に、ね、どうか私を助けてください、ね、主を求め、主を叩き、ね、主を探す、このようにして主と本気で関わりを持とうとする人に対して主は近くおられます。ヨハネの福音書の21章において、シモン・ペテロはこの同じことをイエス様に対して言いました。シモン・ペテロ、もう私はイエス様あなたに絶対ついてきます、絶対にあなたのことを知らないなどとは言いません、死んでも言いません。そういうふうにシモン・ペテロは呪いを、シモン・ペテロはそういうふうにイエス様に対して誓ったんですけど、しかしその夜が明けきらないうちに結局シモン・ペテロはイエス様のことを知らないと3回も、しかも3回も呪いをかけてまで誓ってしまうんですね。人間弱いものです。決心したけれども、それがその晩が明けきらないうちに、鶏が鳴かないうちにイエス様のことを知らないと3度も言ってしまった。そのシモン・ペテロに対してイエス様が、ね、取り扱われるんですね。イエス様の側から近づいてきてくださり、そしてシモン・ペテロに、ね、ヨハネ21章の17節、イエスは3度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが3度、あなたは私を愛しますか？と言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。ね、シモン・ペテロはイエス様に、あなたは私を知っておられるでしょ、あなたは私のすべてをご存知です、私が弱いのも、あの晩、ね、本当にイエス様に本気でついていく気だったことも、しかしその晩が明けきらずに自分はイエス様を知らないと3度も言ってしまった、その弱さもイエス様は全部あなたはご存知でしょう。結局私はこのイエス様と論じ合う、そしてイエス様、あなたは私をご存知ですと、そういうふうに言う以外にないんです。私が自分で、ね、自分の髪の毛を上に引っ張って、ね、手に登ることはできないように、私が自分で自分の罪を対処することは、ね、できない、そのことを本当にイエス様あなたはご存知です、だからイエス様あなたが何とかしてください、イエス様こんな私を憐れんでください、こんな、ね、もう火のように真っ赤な罪、これを清めてくださるのは主よあなたです、どうかイエス様あなたがこの物の罪を清めてください、このしもべを取り扱ってください、そういうふうにイエス様に私たちは言うことができるんです。そんなペテロに対してイエス様は、私の羊を飼いなさいと、ね、おっしゃいました。イエス様の羊が飼うことができるそのコツ、それはイエス様を愛することです。そしてイエス様、あなたは私をご存知です、 私の弱さも含めて私をご存知です。そういうふうに言う人に対してイエス様は羊を任せます。イエス様の羊、それを飼いなさい。イエス様の愛された羊たちを飼って、そして彼らを牧し、そして彼らが、お腹が空いた時には食べさせ、また彼らが、過ちに陥るそうな時には助けてあげて、時には訓戒して、そういうふうに育てる。それが牧するということです。ですから、このイザヤの64章において、イザヤの祈り、どうかしよう、私をひどく怒らないでください、いつまでも咎を覚えないでください、どうか今私たちが皆あなたの民であることに目を留めてください。このイザヤ64章の9節、これ本当にペテロのその告白と一緒であり、そして私たちも常々この告白を私たちの祈りとするべきです。10節から、あなたの聖なる町々は荒野となっています。シオンは荒野となり、エルサレムは荒れ果てています。私たちの先祖があなたを褒めたたえた私たちの聖なる美しい宮は火で焼かれ、私たちの宝としたものすべてが荒廃しました。主よ、これでもあなたはじっとこらえ、黙って私たちをこんなにも悩まされるのですか。このイザヤの告白の祈り、それは私たちの告白の祈りでもあります。この国のために、本当にこの日本のために祈るべきです。イザヤのように、どうか、この民を 目を留めてください。荒野とされています。どうか主よ、これでもあなたはじっとこらえ、黙って私たちをこんなにも悩まされるのですか。本当に私たちも主に自分自身の荒廃した状況のみならず、この国の霊的に荒廃した状況、このためにも本当に祈り求めるべきです。なんで主は、こんなにも悩まされるのか、神の民をそんなにも悩まされるのか、その理由、この次の65章の2節見ますと、この65章の2節では、私は反逆の民、自分の思いに従って良くない道を歩む者たちに一日中私の手を差し伸べたって書いてありますね。主の目から反逆の民と映ってしまう人というのは、主は一日中手を差し伸べているんです。イエス様を主と告白しなさい。イエス様を主として受け入れなさい。イエス様のその御言葉に従って歩む道を選びなさい。一日中手を差し伸べているにもかかわらず、これ自分の思いに従って良くない道を歩む者たちって書いてありますね。結局、災いが絶えない人。ずっとその何か悩みの思いがずっと一日中主の御手が差し伸べられて悩まされ続けている人の特徴、それはですね、主の御心ではなく自分の思い込みに従って良くない道を歩む、御言葉とは逆の道を、歩む人、先ほども言いました通りです。嘘、これは、聖書においては、白い嘘も黒い嘘もない、あなたの隣人に、偽ってはならないと書いてある。にもかかわらず、相変わらず嘘をつき続ける。それを正当化する。結局ですね、災いが絶えない人というのは、自分の願うこと、自分の好き勝手なこと、これを第一にして、それで主の道を、それを退ける人ですね。自分の思い描いたハッピーな将来、自分の思い描いた自分像、これが、私の幸せな像だ、そういう像を思い描いて、それを御所大事に握りしめて主の御言葉を、そちらの方を軽んじてしまう。私は今までこれでやってきたよ、主よ、あなたはご存知でしょう、主よ、どうか私に幸いを下してください、どんなに祈っても祈ってもですね、その人がもしその道が主の御旨でないことを続けてくるならば、今まで歩んできた人生が主の御旨でない性質でずっと歩んできたとするならば、主はそれが変わることを望んでおられますけども、しかしずっと握りしめて変わらない、頑固に私悪くないを、続けてするならば、結局災いがその人を付きまとって絶えないんですね。 悩みがつきまといてしまいます。結局私たちは主の御手の中で練られた粘土として、主の陶器師であられる主の望まれるがままの形に、私たちが本当に主の御手の中で形作られること、作り変えられるということ、これが本当に私たちが求めるべきことであって、私たちはね、何かそれまでのずっとその陶器の手で作られた粘土、もう粘土によって作られたその器が主の御旨でない器とするならば、主はそれを再びもう粘土としてこねて、元の形はもう失わせて主の御手で新しく形作られる。これが本当に主の民の求めるべきことであって、主の民は決して生まれながらの自分、これが私スタイル、これが私の生き方、私は今までこれで歩んできた、どうかこれを変えないようにしてくださいって、これは私たちが求めるべきことではありません。私たちが求めるべきは、主よ、ここに私がおります、どうか陶器師であられるあなたが私を自由に、あなたの御心のままに作り変えてください。これが本当に私たちの求めるべきところです。それを求めるならば、速やかにこの災いが取り除けられていきます。65章は本当に幸いな人と、ね、そうではなく、災いが富んだもの、ね、その二通りの道が示されておりますけども、本当に祝福の道に歩む人というのは、主の御手の中で主の御旨のままに作り変えられる人、それはそういう人は主のしもべとして幸いな道に歩むんですけど、しかし相変わらず、これ私スタイル、私ここから変わらない、主よ、あなたはあなたの側が変わってください、ね、こういうふうに求める人は生涯痛みが、打ち叩かれることが伴います。どうか皆さんは主の御旨、それを悟って、主の御手の中で作り変えられていくこと、これを恐れずに進んでください。主が用意しておられる将来、未来、将来と希望、それは皆さんが思い描いている将来と希望よりもはるかに優れて、大きく優れたものです。どうか皆さんはこの主の御旨に従って歩み、そして主の御手の中で作り変えられて、主が用意しておられる皆さん、ね、個人個人のプライベートなカスタムメイドの祝福、カスタムメイドの将来と希望、それに従って主にお捧げしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは皆さん一人一人が今いただきました御言葉をもとに、それぞれ主に向かって祈る時を持ちたいと思います。
私たちの罪がどれだけ汚れているかということを私たちはよく知っていました。でも私たち一人一人が自分ではこれ素晴らしいと思っている誇れそうなことも、見舞いにおいては主よ、女のつきものによって汚くなってしまった、本当に下着のようだ。主よ、あなたが今日この御言葉を私たちに教えてくださったことを感謝いたします。つきものは不正なもの、主の前に出れないもの、終わったら清めの霊を持って、そしてその汚れと私たちは離れなければならないほどのものです。主よ、私たち自身が、あ、これはいいと思っているような自分の言葉の正しさ、行いの正しさ、立ち振る舞いのそのすべてが、主よ、あなたの御目に映った時には、女のつきものによって主よ、汚くなってしまった下着のようなものだということをあなたが教えてくださったことを感謝します。私たちがどんなに奉仕をしても、 どんなに滑らかな口調で話をしても、どんなに私たちが正しく生きようとして身震いしていても、イエス・キリストの皆と師匠と命と栄光によって主よ、イエス・キリストの皆と師匠と命と栄光によって主よ、あなたが私たちに定めてくださった、その定められた言葉に沿ってそういうことではなかったら、あなたの仰せられたその律法や命令に主よ人に沿ってのことではなかったら、私たちの自己義というものがどれだけ主よ一文にもならないものかということが分かりました。人の目に映った時によしよしとされるようなことはまだ行いです。人は褒めるかもしれません。でも今日の御言葉からしてみれば、女のつきものによって汚れてしまったその下着のようだということが分かります。だから主よ、私たちは清くなく本当に不正なもので汚れたものです。汚れたものの中から何の良いものが出ることができますでしょうか。だから主よ、汚れている自分の中から編み出して、そして何か良いことをしようとか、良いものを作ろうとか、良いことを始めようとか、そういう無駄なあがきをもうやめて、主よ、親に対して、まだ兄弟姉妹に対して、人に対して、物に対して、ことに対して、社会に対して、まだ人間関係に対して、仕事に対して、主よ、私たちの編み出したこれ以上ではなく、主よ、あなた自身が私たちに教えてくださったその法則をそこに当てはめることによって、主よ、私たちが本当にあなたが良しとされた清く正しいものとされますように、主よ、あなたが助けてください。今まで私たちが自己義というものを持って、そして神と人の前でけしからん誇り、それを持って、そして生きてきた日々をあなたが許してください。基人はいない、一人もいないという言葉に基づいて、自分が基人ではない、基人ではないということをしっかり覚えて、そして主ご自身が仰せられた言葉を正解とし、それに私たちの手足を合わせ、私たちの思考を合わせ、私たちの思いを合わせ、私たちの心を合わせ、私たちの歩む道を合わせ、私たちの行うことを合わせ、そして主よ、あなたの義を実践していくことができますように祝福してください。今日あなたは私たちに素晴らしいこの御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。主よ、罪人である私たちが立ち返るのは、本当にイザヤの一章の主よ18からの言葉をよく理解して、論じ合って雪のように白くしてくださる主、羊の毛のように主を白くしてくださる主を、主を呼び求める私たちでありますように、あなたが私たちを祝福してください。イエス・キリストの皆を呼び求める、その命を呼び求める愛するものでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。どんなに私たちの主よ、その義が自分としてはいいと思っても、それは汚れた衣のようであるということをしっかり覚えて、主よ、本当にイエス・キリストにあって悔いて清められたもの、許されたものとして歩むことができますように、そして悔い改める時、主に罪を許していただきたい時は、主よ、私たちは父よ、私たちの罪を許してください、この私の罪を許してくださいと豊かに愛憐れみ許し、その恵みを持って許してくださる父に、子供として許しを求めていくことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。主は 今日私たちになされたこの御言葉の技を心から心から感謝して、私たちの王であり主であられる、初めにあった言葉、神と共にあった言葉、神ご自身であられる御言葉なるイエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アメン。
主よ、今あなたは私たちの父です。私たちは粘土で、あなたは私たちの陶器です。私たちは皆あなたの手で作られたものです。主よ、あなたこそ陶器です。私たち粘土はあなたが私たちをいかなる器に作られるのか、それについて私たちは何も申し述べることはできません。もし私たちがあなたに対し、なんで自分をこのように作ったのだとか、あるいは自分はこのようにして今まで生きてきた、これを貫きたいとか、そのようにあなたに主張するとき、あなたの御手によって作り変えられるとするならば、いかに痛いことでしょうか、いかに悲しいことでしょうか。しかしよ、私たちはただ作り主であられるあなたによって、そのあなたのその御手の中で形作られ、こねられて、そしてそのあなたの愛の御手によって、あなたの御心のままの器とされる、これをこそただ我ら主体に求めて、そうしてただあなたの御心のままに人生を送っていく私たちでありますように、どうか助けてください。主よ、どうか私たちは粘土です。あなたの御胸のままに作り、そしてあなたの栄光を表す器となっていくことができますように、さらに尊いことに用いられる器となっていくことができますように、そのためには汚れを離れることができますように、汚れを離れるためにはあなたと論じ合うこと、いかに火のように赤い炭であっても雪のように白くしてくださるあなたへと来て論じ合う、このことをしっかりと成していくものでありますように、あなたと交わり、あなたと話し、あなたの御ことを求め、あなたから聞く、聞いたならば従う、そのことによってますますあなたに作り変えられていき、あなたに義とされ、あなたの有用な器としてこの時代用いられていく私たちでありますように、どうか助けにしてください。あなたが今日これらの御事を示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に待ちます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。